社長今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さあ、前回の放送が10月の26日でございましたが、今日までに出展された主なイベントの感想などをお聞かせいただきたいんですが、まずは大阪キャンピングアフェアからですかね。
そうですね、大阪はまあ今年も結構な人数入りましてですね、
はい、
やはり東京と大阪っていうその日本の2つの都市では、まあ、キャンプ部分が去ったっていうのもあるかもしれないんですけど、
はい、
ただキャンピングカーに関してはまだまだ、相変わらずっていう感じでしたね。
そしてその後には今度は、Gメッセ群馬展示ホールでの開催のワンコ旅&アウトドアフェスティバル。
この日はですね、ちょうどこの群馬の展示会と、
はい、
東京のお台場、
はい、
これ毎年やってるんですけど、キャンピングカーフェアと、あと、JCCR っていうジャパンキャンピングカーラリーとこう3つ重なりまして、
はい、
私を含めその3つの舞台に上がりまして、
はい、
でそれでこう行ったんですよ、
はい、
私はちょっとその JCCR の方へ行ってキャンプ行ってきたんで、
はい、
他のところの社員に話聞くと、うん、なんか1日目ちょっと天気がねあまり良くなかったん で、
はい、
で2日目はその分お客さん十分入ったようですけどね。
うん、
はい、
同じくそのお台場キャンピングカーフェア2024もいかがだったんでしょうか。
はい、これも1日目がね、社員たまらんですとかってなんか LINE に入ってきましたね。
それ
いやいや天気悪くて寒くて
寒くて、
ヒートテックを履いていかなかったのかって誰もなんか履いていかなかったようで
一番その中でやはりこう人気があったのはどの車種だって言っておっしゃって
ますか。まあ、やはり K ベースは、はい、強いですよね。
うん、
で最近ちょっとハイエースもタウエンスも、
はい、
車が止まっちゃってますんでね、
うん、
まあ、一応出しましたけどね、
はい、
出したんですけどやはり納期がっていうところでなかなか今一歩決まんなかったですけどね、うん、まあ、車がちょっと未定のものを、まあ、たくさん受注しても、
はい、
また困りますので、
うん、
まあ、その辺は事情はお話ししてっていう感じでやりましたけどね。
そして11月の10日には富士テンスノーリゾートで開催のレッツゴー 4WD フェスに出展という。
はい、これはうちの役員の伊藤が行ってまいりまして、はい、今はピックアップではそのハイラックスとトライトンっていうところがだいぶ人気なので、
はい、
それにこう派生するいろんなこう装備をつけたまあ、キャンピングカーだけじゃなく、
はい、
なんていうんですか RV っていうんですかね、
はい、
その2の車がだいぶ展示されて、
うん、
まあ、そういうのが好きな方たちが、まあ、これ毎年恒例のようなんで、
はい、
ということでだいぶお客さんも残していただいたようですけどね。
そしてさらに今度は11月の16日17日福岡キャンピングカーショー2024ですが、
この日がね、ポケモンのなんか大会とかなんか重なって、
はい、
事前にうちの社員2人行ったんで、うん、まあ、役員が2人行ったんですけど、まあ、ホテルが取れない。
なるほど。
でその前まではアーティストの嵐とかがまあ、やったりいろいろ必ずここって重なるんですよ。
うん、
でいつもホテルが当初ねあれでしたよ、2人でこう探してましたら、
はい、
30万円とか200で、誰が泊まるんだそんなのって感じ で一生懸命探して、まあ、地元の人にも聞いて、まあ、なんとか お休めのところ探したんですけど、もう毎年この福岡に関してはもうホテル事情がたまらんです。
お客様の感じとしては福岡はどうだったんでしょうか。
福岡は、まあ、そうたくさんはではないんですけど、
はい、
やはりこう絞って見に来られてる方がやはり多いですよね。
さあ、その他ミスティックとしての動きは何か他にはありましたでしょうか。
その前もねお話したと思うんですけど、トヨタカムロードの、まあ、キャブコンなんですけど、
はい、
ショーケーダブルのタイヤのレジストロアウルのお兄さん的なものを今やってます。
はい、
でそれとあと K キャンパーのちょっと別のタイプですね、
うん、
ミニポップともう一つの別のタイプのものを作ってまして、まあ、それも両方とももう少しですね。
これいつ頃に仕上がりそうですか。
一応 K の方は12月の内覧湘南店の方で内覧会やるんで、
はい、
そこでちょっとお見せできると思うんですけど、
はい、
とかもう一台 そのカムロードベースの方はちょっと来年になっちゃうかなと思うんですけどね。
またこのあたりも皆さんには楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
そして先日番組でもですねその記者発表の模様を紹介したんですが、山梨県中央市と一般社団法人日本 RV 協会は災害時におけるキャンピングカーの提供に関する協定が、 11月の7日に締結をしております。その記者発表にも参加されていましたカーネル株式会社代表取締役社長で車中泊雑誌カーネルの編集長の大橋康幸さんにもこの時点からお話をお伺いしていきたいと思います。大橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはこれ、佐藤社長にお伺いしたいんですけど、改めてこの協定の目的、そのメリットなんかを教えていただきたいんですが、
まず一応山梨県ではまだ RV 協会とこう協定結んでるところないかったんですよ。
はい、
そのある方をちょっと通じてお話がいただきましてですね、はい、この防災協定っていうのが あるってこと で、うん、でそれで何度かこう話をさせていただくうちに、
はい、
やはり協会の方と RV 協会の方と、うん、結んでおいていただいた方が、いいだろうってことで防災協定 その締結までこう、トントン拍子に進んだんですけどね、
はい、
ちょっと防災協定って意味合いがどこまでが防災協定、うん、でどういう内容だっていうのがいろいろあるので、はい、まあ、ちょっとその辺だけ逆に小林さんなんかとても詳しいので、
いや今回呼んでいただいて、はい、お話しさせていただくのはその協定の話とかね、はい、佐藤さんの方が、はい、おかしいと思うんですけど他にもその今防災のイベントとかが結構各地でいろいろ開催されていて、だからそのあたりで例えばさっきの JCCR ジャパンキャンピングカーラリーのイベントが3つ重なってたっておっしゃってたんですけど、は
い、
実は僕さらにもう1個重なってて、
はい、
その前に新潟の魚沼市で、はい、その車中泊のリアルイベントみたいなのがあって、でそこで避難の体験をしようみたいなので、はい、そこでもちろんキャンピングカーも展示されていて、新潟だったんで加藤モータスさんというところが展示されたんですけど、そこに行った後にラリーに行ってお台場に行ったっていう、
あれでも前ジャパンキャンピングカーショーだったと思うんだけど、はい、プリウスで車中、
それもやりました。
やりましたね、
はいはい、前ね、キャンピングカーのお話とかね、さっきの協定はもう佐藤さんの方が全然おかしいんですけど、僕はどっちかというと一般車でどうやって寝るがいいのかっていうのを結構レクチャーとかをさせていただいて、はい、でもやっぱりキャンピングカー寝るならキャンピングカーだよねっていうことになるんですけど、ただなかなかまだまだ全員の方が持ってらっしゃるっていうわけではないので、
そうです
ね、じゃあ一般の車だったらどうやったら寝心地がいいかみたいなのをいろいろレクチャーをさせていただくっていうのをやらせていただいてます。なかなか寝られないって方もいらっしゃったりとか、実際寝てみたらなんかあれが足りないとか、こういうのがあった方がいいよねっていうのはたくさん出てくると思うので、そういうのをやっぱり経験していただいた上で、で合わない方はやっぱり無理しちゃダメだと思ってるんですね、はい、もしくはやっぱりキャンピングカーですよね、
うん、キャンピングカーあればね楽ですけど、熊本の時もそうだったんですけど、やはり基本は例えば普通の乗用車で、
はい、
こうフラットにして寝るっていうのもなかなかフラットにならないので、はい、段ボールとか使いながら極力フラットに近い形を作るとか、そういう普及のお話は、してましたけどね、
うん、
ただ おそらくその直接その現場行っていろいろ見られて多分やった経験はジルさんが一番あると思うので、はい、そういうところとはちょっと違うので、
そういう意味だと RV 協会ノートの時とかやっぱ早かったですよね、対応が、
ね、
あとはその熊本の時も、はい、佐藤さんもそうですけど現地行かれて、ね、エコノミークラス症候群の話が出たらすぐにそういう簡易ベッドみたいな対応もすぐされてたので、あのあたりのフットワークの軽さはさすがですよね。
東北の時がほぼ最初だったんですよね、業界で。あの時は正直てんでばらばらにみんな行ってたんですけど、私は結構早めにカーゴトレーラーに物資積んで行って、第二原発でしたね、はい、のところの近くまで行って、で海岸線沿いで深呼吸なんか してましたから今考えると恐ろしいなと思うんですよ。
そうそう、笑えないです僕ら。
だんだんこうやっぱりみんなさんもね学んで、どうやったらいいんだろうなっていうノウハウができてったらいいかなと思いますけどね。
そういう意味でいきますと、ちょっと話戻りますが、中央市さんでもやはりこういろいろな日本 RV 協会からご提供、もし何か災害有事の際っていうのはご提供されたキャンピングカーを活用してほしいということですよね。
そうですね、確かコンテナハウスみたいなやつで、はい、もうなんか提供協定がねもう結ばれてるということだったんで、
はい、
それも含めて協会としても、協会としてもっていうか、すぐ動けるのはやはり山梨でうちなんで、
うん、
最初は例えばその職員さんたちがねそこで打ち合わせするとかっていう形になるのかなとは思うですけど、できる限りの全国的な組織ではあるので、協会も力を合わせてやっていけたらなと 思っておりますけど、
今すごいですよね、 RV 協会のその動きというのが、あの総務省との協定を結んだりもしてますし、はい、つい先日はそれこそ石川県、はい、でその前は青森があって、はい、で中央市があって、もう今すごい数の協定がどんどん締結されているの で、ね、
ただいっぺんにあのこれが日本で一気にここが壊れたら大変だなと思うんですけど、まあ、それもなかなかないでしょうから、まあ、できる限り、ね、できましたらいいかなとは思ってますけどね。
まあ、それは有事の時なんですけども、まあ、有事がなければね、一番本当にいいことなんだと思うんですけど、そういう意味では荒木会長もおっしゃってられましたけど、いろんな意味でキャンピングカーが文化としてもっとさらに広まっていけばいいっていうところはやっぱり思いですよね。
そうですね、その通りで、まあ、そのキャンピングカーっていう言葉で災害の時に使っていただくっていう時に、その言葉が合ってるのかどうかっていうところまでね、まあ、一応ちょっと ありますけど、やはりあのその生活をあの そこでするっていうこと、こう何かあった時はこう、まあ、個人個人であれば家族を守るっていうこともありますので、まあ、より身近にキャンピングカーがなっていけたらいいかなと思いますけどね。
そういう意味では佐藤さんってすごいなと僕思ってるのが、はい、ご自身でも RV パーク巡りとかやられてるじゃないですか、はい、普通あんまりそのやられてる社長さんってい
ない
ですよねいやだからちゃんと自分で泊まってみてっていうのを体験された上で、それを自社の製品もそうでしょうし、その防災のこともそうでしょうし、フィードバックをされてあの発言をされたりとか行動されてるので、
あの二郎さんも参加されてありましたもんね、
はい、
あの南部の時にはジョーさんもお越しいただいて、
すごいですね、そういう意味ではそういうのをね中心でこういろんな方にね声をかけてやられてるっていうのはなかなかあんまり聞かないですね。
今まあ話をしたいって寂しがり屋っていうところが
でもね僕と一緒に行った時は腰が痛くてずっとキャンピングカーで横になられてたね。
腰痛くても行きますからね。
そう
あの要は好きなんですよね。
食べ過ぎですよね。
そういうことですね、はい、
こんな情報が入っております、はい、カーナンバー7863からです。佐藤社長、そばのお店のコーナーへ行きます。
ありがとうございます、
今回ご紹介するそばのお店、長野県飯島町にありますそば道場七久保さん。この店は地元の飯島手打ちそばの会のメンバーが日替わりでそばを打っておりますので、お店のそばは日替わりで変わり、またそばの味や風味もそれぞれのそば打ち名人の特徴が出たお店となりますので、ぜひおすすめしたいお店ですので行ってみてください。目印は JR 飯田線の七久保駅の隣にありますので分かりやすいと思います。
いやそれはいいですね、行くたびにこう違うんですね。
これいいですよね、飯島手打ちそばの会っていうのがやってて、店主が要は変わるってことです
ね。あらそれ変化があるってとても なんかいいですね。
佐藤さんのそば好きカーネルでも紹介したことあります。
あ本当ですか、
はい、普通に売ってる市販のそばから、はい、ちょっとサクッと食べるそばまでもう全部好きだっておっしゃってたんで、
カーナンバー7863ありがとうございます。
ありがとうございます、
多分いつか行かれるかと思います、まあ、それがキャンピングカーかバイクかどっちかが分かりませんか。
そうっすね、
長野なのでね、
ちょうどバイクにはいいかなみたいなね。
しかしすごい番組ですね。あのさっき僕ミスティックさんの新車情報も僕が知らない情報をさっき聞きましたけど、
そうね、
いやうちの雑誌でもまだ紹介してない、もう本当に びっくりして今
ペラペラ喋っちゃうんですよね。
いやすごい番組ですねこれ、
なのでそのすごい番組ということでカーネルさんのご宣伝もお願いします。
いやあの12月9日に最新号が出ますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
中身どんな感じになってらっしゃるんですか。
特集が3つありまして、はい、1つは冬の寒さ対策がやっぱりあの12月売りなので大きいんですけれども、はい、あとはガイドですね、やっぱりあのどっかに旅に出た人たちがあのそれをレポートしてくれるっていうの、今回あの近畿の方の奈良に行っていただいてます、はい、でもう一個がですね、あの12月に絶飯っていうドラマがやるんですよ、
はい、
またあのテレビ東京系なんですけど、
社長が大好きな、
あれまたうちが協力していて、それのね特集もあの多分うちでしか読めないと思いますんで、
はい、じゃあそのあたりのぜひ皆さんにはご覧いただきたいって感じですかね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、その他社長の方から何かうちはもう年末に向けてこんなのがあるよっていうのはございますでしょうか。
いや、まあ2月のねジャパンキャンピングカーショーに向けて、はい、まあ、各社始まってると思うんですけど、はい、まあ、できましたら新しいのをなんとかね、できる限り完成させて 皆さんに見ていただきたいですね、早めに。
というわけで今日はですね、お二人にお話をお伺いしました。ミスティックプランニング代表取締役の佐藤正史さん、そしてカーネル株式会社代表取締役社長の大橋康之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。